Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース1705回、7月16日です。皆さん、ステミッツァンです。そして
スキちゃんです。
こんばんは。
バンズマステ。
バンズ？
丸見え。
見えない。はい、今日はプライムってる？
プライムってる。
みんなプライムってる？
新しい言葉。
うん。今年の流行語になるかもよ。プライムってる。
てるあれ、でジミちゃんはまた後ほどって。挨拶だけ来てくれたのね。
後ほどがあるかどうかわからんよ。
すごい悪魔のような言い方しおるし。
はい、暑かったですね。
まだね、こちら辺はまだ甘いよ。よそ様すごいじゃん。
みんな仕事頑張った？
え、
仕事頑張った？みんな。
としろくさんもこんばんみ。
こんばんみ。
仕事頑張った人。
はい。暑かったですよ今日は。今日はっていうか今週は多分この状態が続くんだろうなって気がしますけどね。
ずっとなんか猛暑の出口が見えないって言っとったよ、さっきテレビ。
やめてくれ。やってくれ。3連休いかがお過ごしでしたか？としろぐさんは休み。小白さん涼しかった？
エアコンの効いた部屋に出られんよね、暑くて。ほんと
そうだよね。Kindle HD10 の調子が悪いので新しいのポチった。Kindle は買おうと思わないな。はい、まあ今日も一日暑かったですが、これ今日の最高はどこ？
岐阜県のね、うん、なんやら村 39.1 度。
あ、2度があるのか。
7度。
岐阜が大体高かったんだね今日は。
昨日もなんか岐阜って聞いたような気がする。はい、ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
年頃さんはあれ、大阪帰りなんだね。お疲れ様です。
お疲れ様です。お散歩さん、バックライトがムラムラになってきていると充電端子の接触おかしい。バックライトがムラムラしてたんだ。
どんなんやムラムラ。
お風呂で YouTube やプライムビデオを見るように 愛用している。あ、防水なんだ。なるほどね。
そうか。
私はまあ普通に土日だけ休みでしたけどね。スキちゃんは充実した3連休でしたか？
土曜日は出雲に行ったけど、
うん、
みっちゃんのオートバックスがえらい長くてで、お昼に寿司食べさせてもらって、うん、お詫びにで、昨日と今日はずっとネットとにらめっこしてました、引きこもって
何プライム対策
で、違う、花火対策
花火かぶってした
花火大会の気合い入れていこうと思って
ビキニの水着を探してた。
浴衣探しをしていました
スキちゃん、ここのとこずっとネットで浴衣探してんだよな
うなされるぐらい浴衣見てる何にもせずにねずっとあれよね、ずっとネット見てる
ヤフオクから、あと何見てたっけ、
ヤフオク、ヤフーショッピング、うん、メルカリ、アマゾン、楽天市場もう舐めるようにしてみた、もう疲れた
で、アマゾンのプライムで老眼鏡買うと
が始まっていらんこと言わねえ今7個7商品入ってるよカートに
老眼鏡じゃなくて何だっけ、
リーディンググラス、あ、
リーディンググラスね
一旦老眼鏡、老眼鏡ってすごい年寄りみたいに言うけどさ、そのあれはリーディンググラスっていうの
よ。おしゃれげに行ったところで老眼鏡には変わりねえじゃん
そうやって言うと悲しくなるじゃんだってもうね、このお家で使っとるやつはもうひびが入っとるし、レンズにひび、
うん、
が入ったまんま使っとるし、度がわんこなって気分よね。
ね、あのハズキルーペの CM みたいにお尻で踏んづけてみた。
あ、いやでもこれ踏んづけたんよ踏んづけてひびいったんですけどね
あれハズキルーペ本当に壊れてねえのかな、あの踏んづけたやつをカメラの前出さないよな。
出さないね。
ねえ、あれ絶対壊れてんじゃないかなって思うけどね。
カズキルーペの会社に言ったら本当に壊れてないのかって。
うん。お散歩さんは、あ、帽子ケースに入れてんのね。小学さんまた水着でも買うたんかと。
いや、水着はね、買うとしたら私のじゃなくてみっちゃんの買わんといけんの。
そう、すきちゃんの水着、僕のを捨ててしまったんで。
勝手に捨てたあのすごい色あせた海パンでね、うち、
10年以上履いてたもんあれ
で、一回去年だっけあれ、あの海水プール行ったの。
ああ、海水プールね。
海水プール行った時にね、私が引き取ったんだけど、あまりにも色あせて、これはもうなんぼなでももうこれないでしょうと思った、勝手にポイって捨てたら怒るよった
俺しかないのにスケスケ浴衣そんなもんねえだろ
あ、あるよあるよ、
スケスケ浴衣。
あ、スケスケっていうか、うん、割と、
あ、生地が薄いってこと、
白っぽいのが、うん、
あ、そういう、
なんかあるよ、そういう、うん、そういうための浴衣じゃないけどな。
どういうための浴衣、
そういう系のじゃないけどな。
散歩さん、うちの娘たちの浴衣は全部無料でもらってたよ、まあね、高校の最寄りの駅前のお店で宣伝で配ってたって。
へー、
うちの娘もね、一着もらってるんですよ、ただで。
なんで？
多分ね、将来的にその成人式の晴れ着目当てだと思うんだわ。
怖。
でもうちは結局浴衣だけもらったけどね。
浴衣。でも成人式来るじゃない。
あ、まあ来年ね。
ね、
来ますよ。お散歩さん、あれちょっと欲しいけど高いよね。エディオンに置いてあって試したけど細かい作業には良さそう。ああ、ハズキルーペね。去年の今頃かな、うちのエアコンが壊れて買ったのが。その時ヤマダ電機に行ったけど、ヤマダ電機のやっぱりカウンターにもね、ハズキルーペ置いてありましたよ。
最近いろんなとこ置いてあるじゃんな。
うん、ただその頃はね、まだテレビ CM を今みたいにガンガンやってなかった頃。でかけてみて、おお大きく見える見えるっては思ってたけどね。ただ値段が1万いくらって書いてたから、これで1万かいって思ったけど。でもあれだけ CM 打つってことは売れるんだろうな。
私あれ欲しいと思わんけどな。
そう、
なんかちょっとインテリっぽくなるじゃん。
そうかね。
なんかちょっと苦手私はね。
そうなのね。
うん、
お散歩さん、晴れ着目当ての情報収集頻繁に電話かかってきてた。あ、確かに今でも電話かかってくる。娘の成人式用の。
大変だね。
はい、ということで、まあ、今日天気良かったんで多分皆さんとこもて、雲のない状態かなと思いますが、今夜ね、お月さんと金星がねぴったりひっついて登ってくるんですよ。で今お月さんはね見えてますけど、金星はまだ明るすぎて見えないな。
お月さんと金星なの？
お月さんと金星。
さっき金星と木星って言わんかった？
違う違う違う。お月さんと金星。でお月さんが新月、昨日か一昨日が新月だったんで、細い細いお月さんなんですよ。そのお月さんの横に金星が出てくる。ただ今まだ出雲は外が明るいんで金星が見えない。お月さんはだいぶ上上がってきてるけどね。
あれじゃん、北海道の方は見えるんじゃないの、けいちゃん。
かもね。
もう旭川真っ暗なんじゃない。
そうなのか。
うん、
今日なんか北海道も暑かったらしいな。
あ、見えるよって。
あ、見えるんだ。金星も見える。出雲はね、お月さんは見えてんだけど金星はまだ明るくてダメ。もうちょっとしたら金星も見えてるのかな。
そもそもケイちゃん、金星どれかわかる？
あ、そうだ、お月さんはこれ登ってきてるんじゃないんだ。隠れるんだこれから。
沈んでいくん。
沈んでいく方向だな。ちょうどね8時ぐらい、今夜のが一番月と金星がしつく時間帯らしいですよ。
だったら西の空ってこと？
そう、西の空です。
じゃああれじゃん、宵の明星か。
そうだね、宵の明星ですね。でこのお月さんがね、細いお月さんなんだけども、月のまん丸がねもっと暗くなると見えてくるはずなんですよ。あの地球が照らされた明かりが月に当たってうっすらとねまん丸状態が見えるお月さんらしいですよ。今夜は幻想的なお月さん。
ちょっと皆さん、この幻想的な空見 IT ニュースを聞きながら、ぜひ
幻想的、
幻想的、幻想的というか瞑想的な
ものはいいようだな。ただ鹿児島は桜島が爆発してるから見えない可能性があるよな。
爆発じゃない、噴火でしょ。
噴火。似たようなもんじゃ。
違うわ。
今日の15時38分噴火してますね。噴煙が海抜約5700メートルまで上がってると。
へ
ー。4号目あたりまでは石が飛んでたらしいですよ。結構大きな爆発、爆発で噴火。
なんで爆発って言ったらそのものもポーンで吹っ飛ぶでしょうかね。
多分山頂の方多少吹っ飛んでるような気がするけどな。
適当なこと言う。適当親父。
鹿児島方面の方は後輩に十分気をつけてくださいね。
あ、 イカリンピカリンさんも東京も見えるよってお月様が見えてる。
あ、お月様見えてるんだね。
多分ね、下の方からあれだよね、あの暗くなるけ。
そうだね。
こっちはまだまだ明るいもんね、外。
うん。はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。あ、なんで今日ツイキャスしてるかですが、はい、月ちゃんがツイキャスがいいって言ったんでツイキャスにしました。
わざわざ人のせい言わんでいいかろう。え、今日どっちでするって言ったら、みっちゃんがなんかあのツイキャスしたいようなオーラを放ってきたっけ、気づくって言ったけど。
僕は月ちゃんにどっちにするって言ったらツイキャスって言ったよ。
で、代わりに言ってあげたんじゃん。
はい、それでは本編の方いきますよ。頭わかる
ですか？
ソフトバンクから。ソフトバンク広島県内ってやつ、はい、まず最初は豪雨災害絡みのニュースが上がってましたんで、まとめて紹介したいと思います。のすみさん、こんばんは。噴火だと観光してもいいけど、爆発だと怖くて観光できない。そうだわ、
ね、
失礼しました。
私には謝らんのに、あのお客さんには謝るんだ。お客さんに対して。あんた、ちょっとあんた、ちょっとあんた。
はい、まず最初は携帯ウォッチからです。ソフトバンク広島県内の避難所にタブレットを貸し出しということで、ソフトバンクさんが広島県内の避難所にタブレット300台を無償で貸し出すということだそうですね。ただこれは一般に使ってくださいというわけではなくて、避難所の管理者が必要な物資の情報を県庁や対策本部に連絡するために使ってくださいということらしいですね。
あれなんだね、自分とこからじゃなくって要請を受けたんだ、ソフトバンク。
そうだね、政府と広島県から要請を受けたと。いうことですね。
他の県はしないのかね。
まあ要請すれば出してくれるんじゃないのかな。広島県がいち早く要請をかけたっていうことなんでしょうけどね。あ、小白さん、お風呂行ってらっしゃい。そしてもう一つソフトバンク絡みです。携帯ウォッチのあたりです。ソフトバンク Y モバイル、豪雨被災地のユーザーを対象に追加データ購入を無償化という記事が上がってました。ソフトバンクは平成30年7月豪雨の被災者となった地域のユーザーを対象にデータ通信容量の追加にかかる料金を8月31日まで無償化しますということですね。対象となるのは災害救助法が適用された地域に契約者住所が、契約者住所か請求書送付住所が所在するソフトバンクおよび Y モバイルユーザーです。個人ユーザーのみが対象となり、機種としてはスマートフォン、タブレット、4G 携帯が対象になりますと。なお追加購入するデータ容量には上限は設定されていませんということで、あの1ギガ追加で1000円ぐらい取るんじゃなかったかな、ソフトバンク本来ならね。例えばホワイトプランだと7ギガじゃない、で7ギガ使い切ると速度が落ちるんで、データの追加購入という形で、まあ、速度を戻すという方法があるんですけども、それを無償化しますよと。まあ、実質追加データ分はタダで使ってねっていう感じですね。ただ自分でこれ手続きをする必要があると思うんですよね、その追加する、追加をしたいという設定をね、うん、本来有料な部分を、
うん、Wi-Fi がないと思うんだよね。
そうそうそう
そうそう。
で同じようなことを、大手よそもねやってます。同じく携帯ウォッチにあった記事です。ドコモ、豪雨被災者のユーザーを対象にデータ容量超過時の速度制限を撤廃ということで、 NTT ドコモは平成30年7月豪雨の被災者となった地域のユーザーを対象にデータ通信の速度制限を7月31日まで解除しますと。対象となるのは、災害救助法が適用された地域に契約者住所か請求書送付住所が所在するユーザーです。通常は契約プランごとのデータ容量の上限を超えると通信速度が 128kbps に制限されますが、7月中はこの制限が撤廃されます。ユーザーからの申し込みは不要で自動的に適用されるということで、ソフトバンクは追加データ分をタダにするって話ですけども、ドコモさんの場合は、速度が落ちるのを止める、うん、こっちの方がユーザー的には楽なんだけどね。ユーザー的には何もしなくていいんだよね。ただし期間がドコモさんの場合は7月いっぱい、さっきのソフトバンクさんの方は8月いっぱいまでということで、期間がちょっとソフトバンクの方が長いっちゃ長いんですけどね。
そうだね。
そして au さん、こちらも出してます。携帯ウォッチにあった記事です。 au 豪雨被災者のユーザーを対象にデータ通信容量を 10GB 追加という記事が上がってました。三者三様だね、対応が。KDDI と沖縄セルラーは平成30年7月豪雨の被災者となった地域のユーザーを対象にデータ通信容量を 10GB 追加する施策を実施します。対象となるのは災害救助法が適用された地域に契約者住所か請求書送付住所が所在するユーザーです。対象となるデータ通信プランを契約しているユーザーに自動的に適用されますと。で、すでに7月5日以降にデータチャージを利用したユーザーについても 10GB までであれば料金は発生しませんと。こちらは 10GB 追加しますよということですね。だから手厚さでいけばドコモが一番手厚いよな。で、ついでソフトバンク、au が一番ケチったかなって気がしますけどね。 au はこれ多分10ギガは追加するけども、それ超えてしまったら速度制限をかけるか追加料金を払えっていう話だと思いますけどね。
でも手続きせんでいいよ。
ああ、まあ基本的にはね。ただ今回の災害って結構長引きそうじゃない、あの復旧までに。復興ってとこまで考えるとまだそれ以上に期間がかかるからな。まあまあ三者三様の対応のようですけども、まあ大手キャリアで契約されている方はそれなりの救済措置が取られますということだそうですね。あ、必殺さんこんばんは、
お久しぶりです。
奈良ちゃんこんばんは。ツイキャスライブもう終わりではなかないのですか。だってスキちゃんがツイキャスがいいって言うんだもん。
あれあれあれ、
ジョーちゃんこんばんは。
人間性が見えるよな。
アメリカンさん万事まして。
今日は祭日だけよ。
今日は祝日だからだよ。はい、そして、今大手3社でしたが、それ以外のとこ、UQ、 こちらは、10ギガ追加ですね。そしてビッグローブ、こちらも10ギガ追加ということで、 URL を2つ続けて打っといてね、スキちゃん。
人使いが荒い。はい、
はい、あ、ジオちゃん暑い京都から、明日祇園祭り。祇園祭りってまだ明日もやるの？結構長い祇園祭りって。
私祇園祭り行ったことないよね。
京都にいたのに。
うん、 バイトばっかりしとった
っけそうなのね京都も暑いだろうね、盆地で。
京都はもともと暑いのに、うん、暑いじゃん
暑いじゃん
京都もね暑いじゃん。
はい、それでは次の記事ですよと、携帯ウォッチの時です。総務省、豪雨で本人確認書類を消失した場合でも携帯電話の契約を可能にという記事が上がってました。総務省は平成30年7月豪雨により被災者が本人確認書類を消失し携帯電話の契約などが行えなくなる可能性があるため、契約時の本人確認に関する法律施行規則を一時的に緩めることを決めましたということですね。12月31日までの特例として、本人確認を行うよう義務付けられていますが、これを一時的に緩和すると。本人確認書類がない場合でも契約者の申告により契約が可能となりますと。ただしこの特例を利用して契約した場合、通常の本人確認が可能となった時点で直ちに本人確認を行うこととされていますということで、まあ、とりあえず契約するときに運転免許証とか顔写真付きの身分証明書が必要かな。これが手元からなくなってしまったっていう方に対して、まあ、特例措置で契約できるようにしますよということらしいですね。
そっか、大変なそうやって思うと、
うん、まあ、再発行すりゃいいとはいうものの、運転免許証だと多分免許センターとか警察でもできるのかな、行かなきゃいけないもんな。マイナンバーカードに至っては何ヶ月、1ヶ月以上かかるからな、多分再発行申請は。
なんかさ、片付けもせんといけんのにそんな事務手続きなんかやっとるより忙しくてないよ。
まあね、
ねえ、
そうだよね。はい、それでは次の記事はこちらも携帯ウォッチの記事です。カーナビアプリマップファン、8月31日までオフライン地図や渋滞情報を無償化という記事が上がってました。インクリメント P は iOS、Android 向けのカーナビアプリマップファンのオフライン地図や渋滞情報を期間限定で無償提供します。期間は7月13日から8月の31日までということで、これは平成30年7月豪雨の被災者や被災地での支援活動に役立つよう、通常はアプリ内課金で月額400円で提供している機能を無償化することにしましたということですね。これによりオフライン地図データのダウンロードやビックス情報表示、渋滞考慮ルート検索などが無償で利用できますと。まあ、こういう支援もあるってことだよな、被災地に向かうのに、まあナビアプリ知らないとこ行くっていう方もいらっしゃると思うんでね、ボランティアで行こうって方はぜひ活用してくださいということだそうですが、ただオフライン地図データダウンロードするために 5.8GB という大きなファイルを落とさなきゃいけないので、ダウンロードにあたっては Wi-Fi ネットワークに接続してくださいとのことだそうです。まあ、オンライン地図だけでいくとそれこそ携帯の電波が不安定なところになると地図表示しなくなっちゃうからね、できるだけオフラインデータを落としておいた方がいいと思いますね。
何オフライン地図データ、
あ、だから地図データを iPhone とか iPad にもうダウンロードしておくってこと、全国の。
それをオフライン
っていう、そう、オンライン地図データっていうのは自分の現在地の周りの地図の情報だけを携帯回線使って落としてその都度表示させるんや。 だからどういうんだろう、普通のカーナビとかだとカーナビの中に地図を持ってるじゃん、ハードディスクの中だったり DVD のデータだったり、そういうデータを iPhone の中にもう最初に入れときましょうってこと。オフライン地図データのダウンロードっての
は、何リアルに使うわけじゃないけどっていう意味。
そうそうそうそうそうそう、そういうこと。
そうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそう。
はい、一応災害絡みのニュースはここまでです。続いては、鉄ネタでいいのかな、携帯ウォッチにあった記事です。東急スマホを使って券売機から現金を引き出しを可能にという記事が上がってました。券売機からお金が出てきますよ、切符じゃなくて。
え？ ATM？
ATM 代わりになるそうです。東京急行鉄道東急はスマートフォンを使って東急線各駅の券売機で現金を引き出せるサービスを2019年春に開始すると発表しましたと。このサービスはスマートフォンのアプリで金額の申請を行い、表示された QR コードを対応の券売機に読み取らせることで現金の引き出しが可能となります。券売機に暗証番号を入力する必要はなく、 QR コードをかざすだけで現金の引き出しができますと。これ対応するのは横浜銀行とゆうちょ銀行がまず始めるそうですよ。
自分の口座から、
自分の口座の現金を券売機で引き出しができるということだそうです。
どっから出てくるの？
だって券売機ってお釣りが出てくるじゃん、
切符、
お札とか小銭とか。あ、まあ、小銭が下ろせるかどうかちょっと分かんないけどね、1000円単位になるのかもしれないけど。だから ATM 代わりに券売機が使える東急のね、
これね、面白そう、やってみたいやってみたい、これやりに行こうやって
東急の駅へ
来年の春、
来年の春行こう、
来年の春ね、これやり
で正式のサービススタートは来年の春なんですが、今年度中に一部の券売機を使って実証実験は実施すると。だから年内に体験することは可能みたいですよ。
じゃあ年内に
行く
行く、は
い、まあ、これ前もってそういう手続きをしとかなきゃいけないみたいですけどね。
アプリが、
GMO ペイメントゲートウェイというところが開発した銀行ペイという仕組みを活用すると。で、横浜銀行の浜ペイとゆうちょ銀行のゆうちょペイ、これを使ってまあ引き出しを可能にするということだそうですね。だからこの銀行ペイってとやつを一応登録しなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
もしかしたらこれ全国で使えるようになるのかも。ただ QR コードを読み込ませるってことは読み込みができる券売機がないとダメってことだから、今の券売機ではちょっと無理だよな、 QR コード読み込みは。
それを設置するんでしょ、それ
用の券売機を設置する必要があると思いますけどね。まあ東急は多分全ての券売機をこれに切り替えていくってことなんですよね。
東京急行ですからね。乗ったことあるっけ東急、うん、
僕はないな。
東急私もないかもな、うん、
東急横浜銀行ってことは神奈川の方へ向かう路線だよな多分。
東急東横線、
あるあるあるある、
聞いたことある。確かだけど東京から横浜方面に行けばいいんだ。
そうだね、 ガンちゃん使い放題じゃん。
だよね。
使い放題って。
お金下ろし放題じゃんって。ラッキー。ついてあるくさ。みんなで。
はい、ジオ、あ、ジミちゃん。
ジミちゃんは。
あ、その前ジオちゃんが祇園祭り全体で1ヶ月。お散歩さんっていうかほぼ1ヶ月間なんかやってるんじゃ。1ヶ月もやってんの祇園祭って。で、スキちゃんに聞いても分かんない。
知らない。知らない。
アメリカンさん、明日が前菜っていうのかな。山鉾巡行です。明日も38度を超えると思います。いやー暑い。ジミーちゃんが晩ご飯作りながら。ジオちゃんは今日はそうめん。
そうめんですね。
お散歩さん、ジャードロー、ん？ジャードローン？じゃなくて、口座から、口座が違うな。口座からの引き出しなんだよね。それは便利そう。
もうや、三谷に言われた。
ジャードローンって何？あ、じゃあカード。
知らない。
カがないじゃない。じゃあカードローンじゃなくて口座から、うん、そうそうそういうことそういうこと。
ジャードローン、
なんか新しいドローンかなと思った。
じゃあじゃあドローンに行った。じゃあ私ローンかと思った。
ああ借金。
ジャードっていうローン。
あ、借金じゃないよ、分割払いってやつ。分割返済か。ジミーちゃん海鮮漬け、あ、海鮮丼漬け丼。
海鮮漬け、海鮮丼か
っこ漬け。うまそうじゃの。
いいもん食べてるね。
あ、僕間違えたわ。
何を？
災害絡み以上ですって言ったけど、もう一個飛んだとこに入り込んでた。iPod ラブさん、うん、iPod ラブさんのやった気です。余ってる T ポイントで西日本豪雨の被災地支援ができるという記事が上がってました。あれ、スキちゃん、ああ戻ってきた、戻ってきた。
あれ開かない、開いた、
うん、
開いた。
そうなのね、 T ポイントで、 T ポイントで被災地支援ができると。
募金、うん、ヤフー募金のサイト？
ね、そうですね、ヤフー募金のサイトですね。こちらで T ポイントを使って、募金ができるということらしいですね。ヤフー募金サイトから東日本大震災や熊本地震、今回の西日本豪雨の義援金を選んで寄付することができますと。ああ。寄付先も自分で選ばなきゃいけないってことだね。
これすごいね、うん、もう41万人の人がもう、
そうですね、
寄付、
平成30年7月豪雨。
3億5000、
105万1540円か。まあ T ポイントとかが結構端数で余ってる人はここで募金してみるのもいいかもしれませんね、うん、
そうだね。
ただ T ポイント僕ガソリンに使っちゃうんでね。エネオスは T ポイント1ポイント1円でガソリンに変換できるんでね。私は
それをちょっとこっちに回した
ね。LINE でちょびっとだけですけど募金しましたけどね。LINE Pay で、
あ、 LINE ポイント、
LINE Pay で、
Pay か、 LINE Pay か、 LINE Pay。 私今度浴衣買ってポイントもらったらここ入れようかな。
間違えて浴衣入れんやいな。
浴衣入れんわね。
はい、それでは次、マックお宝鑑定ダンブルームにあった記事です。 アップル自社のプリントサービスを2018年9月30日で終了という記事が上がってました。月ちゃん、こんなサービスあったの知ってました？はい、
ちょっと待って、ごめん聞いてなかった、なんかねリンクコピーしたのに貼り付けられんけ、あ、来た、知らんよ。
あの写真アプリを立ち上げると中に出てきてたんですけどね、
着信アプリ、
写真アプリ、写真アプリ、Mac の写
真アプリ、 Mac の写真アプリ開いたことない。
アップルが MacOS ハイシエラ 10.13.6 の写真アプリでアップルプリントサービスを利用しようとするとダイアログが表示され、既存の内蔵サービスを使ってプリント製品を購入する場合は2018年9月30日までに注文してくださいとの説明文が現在表示されるようになっていると。このことからアップルは自社プリントサービスの提供を終了するようですと。あの写真アプリの中から写真選んでそれをアルバムにしてくれるんですよ。当然有料ですけどね。そのサービスをどうも終了するようだと。
アルバムって冊子にしてくれるってこと？へえ。そんなことしとるんだ。
結構前からやってますけどね。でちなみに MacOS モハベ、今多分ベータ版が出てますけども、もうこちらでは注文機能自体が消えてるそうです。なので、
私シエラだよ、
シエラはまだ多分出るはずだよ。
私シエラ、
もし作りたいという方は早めに注文した方がいいかもしれませんね。確か一番安いのが1000円ぐらいで作ってくれるんじゃなかったかな。まあ写真の枚数によるんだけどね、1000円の分だと何枚までというふうなのがあったと思いますけどねはい、それでは次の記事ですが、
あ、こんばんは。祭日だからですよ、
です、気になる気になるさんの方にあった記事です。 MacBook Pro 2018のキーボードキートップ下にホコリの侵入を防ぐシリコン製の膜を採用という記事が上がってました。キーボードの中にゴミが入ってキーがおかしくなるという現象が起きてて、2016年17年モデルに関してはリコールがかかってましたけども、先日いきなり出てきた2018年モデルキートップを外すと中にシリコンの膜が貼ってあると、ホコリが入らないように。
へー、すごい。
根本的な対策はしてないってことだよね。とりあえず応急的に膜で覆っちゃえってことみたいですけどねまあこれでホコリの侵入は防げるのかなって感じはしますけどね。だからもしそのキーの動きが悪くてリコール出して戻ってきたものは、もしかしたらこういう風に膜を張ったキーに変わってるかもしれませんね。
これ何、 MacBook Pro だけそういう不具合
が起きてるの？ MacBook Pro のキーがなんだっけ、バタフライキーボードってやつになんか変わってるんや。どうもそこからおかしいみたいですけどね。で根本的な対策をするのかなと思ったら、とりあえずの応急対策みたいな感じですよね、これ。でまあこの膜があるせいだと思うんですけども、キーを叩いた時の音が少し静かにはなってるそうですねバタフライ、そうそうそうそう、
蝶々みたいな、何飛ぶの
舞うの芋虫がいるの、芋虫が
作ってきたおらおらおらおら
はい、それでは次のニュースですけど、こちらキーナーキーナーさんの方にあった記事です。アップストアで正常に検索できない問題が発生中ということなんですが、現在は復旧済みということですね 今日ですね、アップルの iOS アップストアおよび Mac アップストアにおいて一部のユーザーで検索できない問題が発生していましたということだそうです。アップストアに接続できませんというふうにね、断られてたみたいですね。でこの現象、今日午前10時30分頃から発生して、現在は、治ってますと。14時20分頃に全面復旧してますということだそうです。私は仕事をしてたんで全く気がつかなかったですけどね。はい、それでは次の記事はこちら、テッククランチさんの方にあった記事です。 Adobe iPad 版 Photoshop を開発かという記事が上がってました。現在 Adobe のアプリは App Store に30種類以上ありますと。しかし一つ欠けているものがあるということで、ブルームバーグによると同社は iPad 用にフルバージョンの Photoshop を開発しているらしいということだそうですよ。フルバージョンいいんじゃない。個々の機能をそれぞれのアプリにしたのはいくつかありますが、フルバージョンの Photoshop が iPad で使えれば Mac いらなくなるんじゃない。写真加工に特化した仕事に関しては。
フルバージョン
パソコンの Photoshop と同じことができるってこと。 iPad でただ全ての iPad で使えるかどうか分かんないけどね。とりあえず iPad Pro では使えるでしょうね。ブルームバーグによると iPad 版 Photoshop の詳細は10月の Adobe Mac カンファレンスで聞くことができるかもしれないと。10月にそういうイベントがあるんですね。そこで発表されるんじゃないかと、早ければね、いうことだそうですよ。
高いかな、
でもクリエイティブクラウドで契約してたら多分そのアカウントで使えるんじゃないかな。その契約はなかったらどれぐらい取るんだろうな。取るにしても多分サブスクリプションじゃない、月いくらっていう感じで使えるようになるんじゃないかなって気はしますけどね。特に iPad Pro や一番新しい iPad だったら Apple Pencil が使えるじゃない。そうすると、
はい、
Photoshop も非常に使いやすいのかなって気がしますけどね。いつでもどこでも
手軽に、うん、
はい。それでは次のニュース、こちら iPod Lab さんの方にあった記事です。2018年に登場する Apple 製品まとめ、Mac mini もリスト入りで期待はてなという記事が上がってました。こちらはですね、年内に発表される Apple 製品についてアナリストのミンチークーさん、この方のレポートがまとめられていますということで、忘れ去られた Mac mini もここに出てくるということだそうですね。まず iPhone 6.5 インチ UKEL、 5.8 インチ UKEL、 そして 6.1 インチ液晶モデルの3種類、すべて iPhone X のようなベゼルレスで Face ID に対応するのではないかということですね。で iPad Pro 12.9 インチの iPad Pro と11インチの iPad Pro が出るんじゃないかということですね。12.9 インチはそのまま、 10.5 インチが11インチに刷新されると。こちらもベゼルレスで Face ID に対応するかも。そして低価格なノートブックモデルが出るんじゃないかと。でここに MacBook Pro というのも書いてあるんですが、これはすでに発表済みです。 CPU のアップグレードということでね。 そして MacBook も CPU のアップグレードiMac も CPU のアップグレード、そして Mac mini、 こちらも CPU がアップグレードされて出てくるんじゃないかと。あと Apple Watch、 画面サイズが 1.57 インチ 1.78 インチにアップした新型が出るんじゃないかと。心拍数検出機能を実装するんじゃないのということで、ちょっと画面がでかくなるみたいですよ、アプローチ。画面はでかくな、画面はでかくなるけど、フレーム部分が小さくなって薄くなって結局は同じサイズになるのかなって気はしますけどね。そうせんとバンドとかまた別に用意せないけんようになるな。多分42ミリ38ミリっていうのは維持されるんじゃないかなって気がしますけどね。そして AirPods、 へいへいで音声アシスタントに対応するということだそうですね。あくまでも予想ですけどね。あとこれ上にある写真というか絵にはエアパワーっていう文字もあるんだけど、記事の中ではエアパワーには全く触れてないんですよね。どうなんでしょう。エアパワーはなんかバックスペースによると、アップルウォッチの充電がなんかうまくいかないから市場に出てこないという話らしいですけどね。
エアパワーって何ですか。
アップル純正の充電パッド、 iPhone とイヤーポッツとアップルウォッチ3台を同時に充電できるってやつ。おお、置くやつ、置くやつなんかアップルウォッチってね、デジタルクラウンがあるじゃない、
うん、
あの中にねアンテナが仕込んであるらしいんですよ、チーの充電用ので。磁石でこの中に入ってるアンテナをピッてこう引っ張って充電をするようになってるらしいんですよね。で今アップルが出そうとしてるエアパワーはフラット状態なんで、それをうまく検出できない、アプローチを置いた時に。普通の充電器って裏にペタってしつくじゃない、丸いとこに対して丸いもんがペタッペタッと、うん、あれだからちゃんとアンテナを引っ張ってこれるらしいんですけどね。なんかそこがうまくいかないから市場に出せないという話はちらほらとあるみたいですよ、うん、はい。それでは次の記事ですが、気になる気になるさんの方にあった記事です。アマゾンプライムデーは現在進行中ですが、それに対抗したセールをやってるそうですよ。ビッグカメラ、アマゾンプライムデーに対抗したビッグプライムデーのセールを開催へ、本日12時45分よりということで、もうすでに始まってます、本日アマゾンが正午から7月17日23時59分の36時間にわたりプライムデーのビッグセールを開催してますが、ビッグカメラも対抗してビッグプライムデーのセールを開催すると、まあすでにしてますけどね。プレミアムデー、終了はアマゾンと一緒です。17日の23時59分までと、ビッグプレミアムデーは公式オンラインストアのビッグカメラ .com で開催されると。すでに現在始まってますが、どんなものがあるのかな、いいものがあるのかな。これ下にビッグカメラ .com のリンクがあるけど、このリンクつついてもビッグカメラ行かないね。気になる気になるのこの記事で飛んでくるね。これリンクは多分貼り損ねてるんだろうな。 まあ、家電製品がメインだと思いますけどね、ビッグカメラなんで。
お散歩さん、フォトショップは Mac でもそこそこのスペックがないとレイヤーを何枚も使うような本格的な仕様はつらいので、つらいのでどうなんでしょうね。
ブロンズメダルですか、どうなんでしょうね。そうですよね。でも iPad Pro ならそこそこ動くんじゃないかなと思うんですけどね。他の iPad だと CPU 的にきついかなって気はしなくもないですが、どないでっしゃろう。
あー、動きがもっさりってこと。そうそうそうそう。サクサク動くようにするために今 iPad 用のやつ開発しとる
んだ。まあそれもあるかもしれないけど、だからあの快適に動かすためには多分 iPad Proが必要とかっていう風になっていくんじゃないかなって気がしますけどね。はい、それではここからはスキちゃんがお休みでしたんでニュースを探してきてくれてますんで、バトンタッチします。
はーい、はい、URL 貼りました。
あ、貼りました、あ、貼りました。
うん、貼りましたよ。はい、ライブドアさんにあったニュースです。いや違う。まあいいや。スマホの充電速度ランキングでアップルが最下位にという記事を拾ってきました。これはね、まあ、うん、出先で充電減ってくると、まあね、バッテリーが減っていくんですけど、うん、そのなんか調べたみたいなんですよね。充電速度、はいはいはい、1分間あたりに充電可能な容量を割り出してランキングにされました、うん、そうしたところが1番はファーウェイ、うん、でね、ファーウェイのスーパーチャージっていうやつなんだって。テスト端末はファーウェイのやつ。読めない。ファーウェイ
ホナーかね、これ。HONOR。日本では売ってない端末だな。
うん。で、まあ、私これ正直10位、あの8位まであって、8位がアップルなんですけど、うん、1位からの7位までで知っとるって言ったら、3位のサムソン。
ギャラクシー S9 プラス。
まあ、みんなは知っとるかもしれんけど一応言います。1位がファーウェイのスーパーチャージ、2位がワンプラスダッシュチャージング、3位がサムスンのアダプティブファストチャージ、4位がモトローラーのターボチャージ、5位がクアルコムのクイックチャージ、6位がメディアティックのパンプエクスプレス、うん、7位が USB パワーデリバリーで、8位がアップルのファストチャージ。これファストチャージってあれ、これお家で使うやつ。
ファストチャージ、この名前は初めて聞いたぞ。
早くチャージできる
かな。
なんかね、正直これ何って思ったのは思ったんですよ。ファストチャージ、このファストチャージって、
ファストチャージって誰か聞いたことあります？ファストチャージ、初めて聞いたな。
まあ何しか遅いんだと、その1分間に充電する容量が。
そうなのね。
まあできりゃいいけど、急いで充電したいっていう時に、じゃあその充電速度が遅いけアップルじゃん、アップルやめるかってやめるよね。
まあね。
ただちょっとこういう吊るし上げのニュースがありました。
はい
はい、次のニュースです。というか最後のニュースは IT とは違うんですけど、ニュースを探しとって面白いネタを見つけたので紹介します。
あ、じゃあ上げた。
上げてません。
はい。
はい。これがね、うん、誰かのブログなんだと思うんですけどね、いろりおさん、いろりおっていうところなんですけど、なんか、目から鱗すぎる発想にびっくり、冷凍うどんの斬新すぎる食べ方がすごいっていう記事を見つけてきたんですけど、うん、これはある人がツイッターでなんか公開しとった記事なんですけどね、うん、魚釣りに行っとって、うん、その魚釣りしながらご飯を食べるんだけど、うん、冷凍うどんを多分コンビニで買ったんだと思うんだけど、冷凍うどんを保冷剤として使っとって、溶けたら出汁ぶっこんで食うみたいな。
なるほど。
で、釣りのために用意したクーラーボックスの中に凍った冷凍うどんとチアパックタイプ、四角いスポーツドリンクとかみたいなやつのパック、先端にキャップがついとって、あれ、安藤のめんつゆを持ってこられとって、うん、でその保冷剤代わりに使っとったうどんが溶けてきたところで、うん、その冷凍うどんの袋の上のとこだけパカッて開けて、そこにそのつゆを入れて食べるみたいな。そしたら夏の暑い海で冷やしうどんが食べられるっていう、
なるほどね、
ツイートなんですけどね。でこのツイートに対してなんかいいねが10万件突破したという
このうどんつゆも凍らしとけばいいんだよな、保冷剤代わりに。
だけどどうもね、これも凍らしたんかな、あ、でもチアパック凍るんかな、つゆが凍るかどうかは分かんないんだけど、まあ、冷凍うどんと一緒に売っとったら冷たいよね、
うん、そういうのがあるのね、うん、あのペットボトルのジュースで凍らしたやつコンビニとかで売ってるよな。まあまあそういう関係なんだろうな。
私割と昔ボーリングよく試合とか夏にねあったんですけど、うん、その時に凍ったやつ使って、うん、ほてった体冷やしながら溶けたら飲む、溶けたら飲むってして
ました。でもあれ喉が渇いた時に溶けてないとイライラするよな。
そう、振るみたいな、ガッチャンガッチャン振ってとか、うん、で、なんかね、そのこれ見た時に思い出したのが、うん、その私が仕事帰りに立ち寄るローソンに、部活終わりの高校生たちが入り口付近にたむろして、うん、なんか物食べよるんよ、
うん、
よくね。である時その私がお店の中で買い物しよったら、うん、男の子が一人バーって入ってきて、冷凍の食品があるとこ行って、うん、袋に入ったエビピラフとかあるじゃない、あれをおもむろに取ってお店でチンしてもらいよう、でチンしてもらって入って渡されて、それをまさにこの冷凍うどんのようにこう上だけ開けて箸もらってそれで食べよう。
あ、まあそれで食えるか。箸よりもスプーンの方が食べやすいよな。
部活帰りのそういう風にしとるのを見て、わーすごい斬新なことするな今頃の子はと思って思ったんだけど、この冷凍うどんがまたその上を行くっていうか ね、いい、私はうどん嫌いだけど、あ、これはいいアイデアだなと思って、もしね、夏の暑い日にレジャーに行かれるうどん好きのそこのあなた、よかったらどうぞお試しになってみてください。
はい、お散歩さん、 CPU 的よりメモリーが大量にいるんですよね。あ、メモリーか、 iPad が少ないかね。でも一つ、充電速度はバッテリー需要とのトレードオフ的な部分があるのでね。のぶすみさん、安全性の関係もあるし、バッテリーってことですね。お散歩さん、両方凍ってると食べたい時にはまだ溶けていない気がする。あ、うどんとつゆか、
つゆは凍らせてないのかな、でそもそも凍るんかな、わかんないんだけどね、うん、でも海で食べたら美味しいだろうねと思って、私うどん嫌いだけど、だやってみる今度、
うん、面白そう。天かすが欲しいな。ネギいらない、天かすと生姜。
あのエビ天も入れる。
エビ天釣ったエビを入れれじゃん。
すごいね。ああどこであ
げる。生エビ。エビは釣れんか。あれは網か。はい、ということで以上本編でした。
はい、ありがとうございます。
さんぽさん、私がいつも行くコンビニは冷凍食品は温めができませんって書いてある。凍ったドリンクは初めは味が濃くて最後は水になる。ああ、
うん、あの全部溶かしてからじゃないとちょっとずつだとね味は薄くなるんだけど、暑い時にはそんなこと言ってられないんですよ。あ
のバッテリー需要じゃなくて寿命だ。僕は読み間違えた。ああ、
うん、違う、需要って書いてあるから。
充電速度はバッテリー寿命とのトレードオフ的な部分があるので。ああ、なるほどね。あんまり無茶なことすると寿命が縮まるってことよね。
はい、
ツイッターのコメント
終わろうか。
いつからだ先週の
いつからだ。金曜、木曜休みなんだよね。水曜終わり。水曜は12日12日の夜から12日の9時以降。
12日の9時以降、チュリちゃんからかな。
あ、
13日ん？
イクラムさん。
あ、イクラムさん。
10の、
あ、そっか、この辺から、うん、
イクラムさんが、うん、1704回を聞いてくれてます、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
私読む。それからガンちゃんが、今日拝聴したポッドキャストってことで上げてくれてます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それからチュリーちゃんが、1702回から1704回拝聴。西日本豪雨の映像は言葉を失います。とはいえ現実、ライフラインの復旧作業や自宅片付けの苦労は大変なことでしょう。便利な時代ですが、コツコツと人の力が必要な時、それぞれの立場で無理なきようにということ
でいただきました。はい、ありがとうございます。亡くなった方も200人超えたんだよな。
そうそう、
それでもまだ見つかってない人もいるし
ね。
今朝のテレビだったかな、仕事行く前に見てたやつで、あのボランティアの方がやっぱり3連休で結構来てはくれてるんだけども、うん、やっぱり人手が足りないとかってね。だから場所によっては倒れた冷蔵庫が結局男の人2人来てくれたんだけど起こせなかったっていうね、家もどうもあったみたいでね。うん、まあ今度来週からは学生が夏休みに入ってくるから、また来週はそれで人は増えてくるんじゃないかなって気はしますけどね。うん、
いや結構今広島岡山がメインであってニュースに上げられたりとかしてるけど、うん、まあたまにね、あの愛媛とかも出てるけど、うん、
豪通はまだ一部断水とかっていうよな。山ん中の方ってこと？
あの本当にピンポイント、ね、
あのなんか浄水場が、浄水場がなんか水に浸かったってとこあったじゃん、ゴーツで。あの辺なのかな、うん、断水してるっていうのは、
うん、多分そうだと思う。あのうちに水道供給されとるところもなんか器具が破損したとかって、ね、なんかニュース流れたけど、一応水道普通に使えとるんですよね。
そうなんだ。
うん、だけ一時はやばいと思って、そのあのコンビニに行って水買おうと思ったらもう棚がなんか売んなかって、みんな同じこと考えてんだと思ってたんだけど、う
んうん、なんか後ろでケイちゃんが泣いてるね。
どこで泣いてんだろうケイちゃん。
いつの間に好き、いつの間にスキちゃんの家にな
んかね、みっちゃんが部屋の中から聞こえるっていうけ、すごい、うち部屋に帰
るだってカニがいるぐらいだもん。カメとかカメじゃない、カニ
カメ昔ね、カニがいましたね。
誰だ、カニ送りつけたのは。
キックさんが送ってくれた荷物の中にハッカニがおったっていう、未だに忘れられない、あれ伝説だもんね。
あのカニ川に逃がしてどうなったんだろうな、
はい、そう、あのキックさんがその初めて空海で、あの島根でオフするっていうんで、なんかいろいろ送ってきてくれたんだけど、うん、でその箱のを開けて、なんか前日ここでうちでツイキャスしよったら後ろカニが歩いとったというね。でそのそのカニをそのオフの会場に連れて行ってみんなに見せて、でオフが終わってからカニ川にね
返してやったというか離してやったというか連れて行っただけ
そうだって京都から来たカニなのに島根の川に、ね、
はい、ありがとうございます、ね、はい、
ありがとうございます。ガンちゃんが上京して初めて東京タワーに登りました。まさにお登りさん、わら。これ13日、うん、金曜日
です。僕も登ったことないわ。スカイツリーは登ったけど東京タワー登ったことない。
私東京タワーに登ったことあるんよね。覚えてないけど、なんで行ったんかも覚えてない。多分ちっちゃい時だと思うんですけど、
はい、ありがとう。
怖いって書いてある。
ん、これはどういうこと。下が見えてるんだ。違う違う、
エレベーター、あの
窓際、下がガラス張りになってね、足元が。スカイツリーにもこんなとこありますよ。
だっけ、そういうツリーとかあのああいうのはいいです
。発音がおかしいで。
ああいうのはいいです私は。
はい、ありがとうございます。
足がつくもです。はい、ありがとうございます。うーちゃんが板橋でわらび餅の屋台発見。
へ
え、昔
のこれ本物のわらび餅かな。
あ、出た出た、なんか偽物のわらび餅があるってみっちゃんが教えてくれた。普通
売ってるのは偽物だよ。
昔
あの片栗粉というか、あのでんぷんで作ったやつ、本当のわらびで作ったのはなかなか食べられないよ。
あの高級な和菓子屋さんにあるんでしょ。
はい、ありがとうございます。
あのひやしわらび餅って
知らないそれは。
はい、私はわらび餅が苦手ですけどね。はい、のぶすみさんがベルギー代表が15点を超えて得点すればテレビは完全無料です。なんやらが購入代金全額を返金することを保証します。なんやらこれ。ただしテレビは55インチ以上の大型のものが対象とされていますと書いてあるホームページを見つけました。ベルギー3位決定戦で1点取ると条件を満たすのでベルギーを応援します。
この読めないのはベルギーの家電、あとテレビメーカーだったかな、家電量販店だったかな、ですけど結局これ15点取ったんですよ。このでっかいテレビでベルギー戦見てねって、でもしベルギーが15点取ったらこのテレビタダにするよって売ってたらしいんですよね。でどうもね、5億円ぐらいかかるらしいですよこれ。買った方に返金するためにね。
はあ、あの、今から買うのが無料じゃなくて今まで買った人ってこと。
多分期間を決めてたんだと思います、あのワールドカップ前に。でその間に買った人に15点取ったら代金返しますよっていうことで売ってたらしいんですよ。
これは何、のぶすみさんこのテレビを買った
ってこと。これはそういうニュースを見つけたってことだね。
そうなったら面白い系応援するってこと。
結局15点取ったんで返金しなきゃいけない状況になってるはずです、
うん、面白
い、はい、ありがとうございます。
面白い。あの次の人、うちの打ち当てのコメントじゃないんだけど、うん、ちょっとびっくりしたのが、あの湖西市横山のパン屋空海って、あの滋賀県なんですよね、湖西市って。ほほほほ、空海っていうパン屋さんがあるんだ。あの滋賀県のリスナーさん何人かおられましたよね。ここのパン屋さん行ってきて
なるほどはい、
はい
はい
はい、次行きます。お散歩さんが16日っていつ？
昨日だね。
昨日ですね、まだアップデートしてなかった iPad Pro 10.5 のアップデートしていて初めて気がついた。こんなところにアニメーションがあるなんて、ってことで iOS 11.1。
この歯車がぐるぐる回るやつでしょ。これだいぶ前からだよ。
うん、え、そのこと言ってんの？
そのことじゃないの多分。
いや、歯車は前から回ってたよ、うん、お散歩さんがそんなこと言うの？
結構前からこの歯車を回ってたような気がするんだけど、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございま す,
以上です、ね、
コメントは以上です。ありがとうございます。
琥珀さん、空き巣や窃盗が増えてるらしいね。ボランティアもモラル、ん、ボランティアのモラルも何か言われてるし。あ、なんかコンビニに忍び込んで ATM から金盗んだのがなんか捕まってたよな
あ、そんなことする人もいるの、うん、
やっぱりいるらしいよ。その避難して誰もいないとこへ入ってね。ケイちゃんケロ
あ、泣いた。
お散歩さんはラビコは高価なので普通はジャガイモでんぷんですよね。ジミーちゃん、滋賀県に湖西市はありません。確か静岡に湖西市、あ、湖西市はあったかな。
湖西市、なんで湖西といえばあの湖西本線だけん間違いなく滋賀県だと思ったのに。お散歩さんも湖西市、
静岡県じゃないの
あー、静かにしてくださいね。すいません、すいません
、口を塞ごうとしてるな
失礼しましたって言おうと思ったのに。
静かにしてください怖えよー、すぎちゃん怖え。
違う、静かにしてくださいじゃなくて、静まれじゃなくてだっけ失礼しましたって言おうと思ったの。
湖西市の湖は浜名湖だって
あ、
新宿じゃなくて
でもジミーちゃんち湖の南の市だもんね。だけ反対側にそういう市があるんかと思ったのに失礼しました。
ジミーちゃん口止め、
それはすまんかったな。
口止めじゃない、口封じ。
滋賀県2人が反応しよったわひどいこと言うてね、
スキちゃんが本性を表した
いやはい、あ、面白い話で
し
ょうね
してよ、
暗殺者が来るのなんで静かにしてくださいって言ったっけ。
私の後ろに立つなってスキちゃんが言い出すよゴルゴサーティみたいに
私の前にも立つなって言うとれた
見えんじゃろうって
邪魔じゃって、あの、うん、土曜日にみっちゃんがオートバックスに行くのにツイキャスできたらするねって言っとったけど、結局そんなするような雰囲気じゃなかったので、
もうお客さん多かったしな、
まあ待たされて
結構、まあ3連休もあってだろうけど、お客さん多かったもんな。
でとりあえずなんか商談されたみたいで、私はずっとあの子供が遊ぶ広場みたいなところに座ってゲームしましたけど
今の車にオーディオを取り付けると、いやオーディオハイジャックじゃないよあそうだ、今日オーディオハイジャックテストするんだったよな、忘れとったねツイキャスしたから、あの先週オーディオハイジャックで録音しようとしてうまくいかなくてツイキャスに切り替えた日が、あれは金曜日だったっけ、
金曜日はやったって、あ
木曜日か
ツイキャスしたじゃん、
木曜日は休みだったでしょ、うん、だけ
車休み
水曜
日だったっけ、
水曜日、水曜日ツイキャスしたっけ
なんかね結果ツイキャスしとるよだってなんかやるやる詐欺じゃん収録やるやる詐欺でやってないんじゃん、
あの Mac のアプリでスカイプの音をあのサウンドフラワーとか使わなくてもちゃんと録音ができるっていうアプリがあって、サウンドじゃないや、オーディオハイジャックプロっていうやつがねを今まで使ってたんですけども、
うん、
どうも MacBook Air にスキちゃんが帰ってからオーディオハイジャックプロを立ち上げると本体のマイクと外付けマイク両方が有効になってしまってハウリングが起こるという現象が起きてたんですけども、結局土曜日の日にオーディオハイジャックプロの次のバージョン最新版のオーディオハイジャック3ってやつに切り替えたんですよ、ね、で一応土曜日の夜かテストしてみたら一応ハウリングが起こらなくなったんで普通の収録も可能かなという状況にはなってますね今のところ。
ただそのオーディオハイジャックのことがあったっけ、私はシエラのままでアップデートしてないんだけど、今度はしても大丈夫なんですかねっていうのも気にな
る、ね、大丈夫でしょう大丈夫でしょ
怖いのであなたが来られる時にしますあ、ジミちゃんはご飯に行ってください、
行ってら気をつけてよ、暗殺者が来るかもよ、ご飯食べてる間に。
おいで。
オーディオ。あ、でもオーディオ。一応ね、あのエアープレイじゃない、カープレイ対応の剣とのオーディオにすることにしました。カープレイだけ。
で
それにカメラをつけると。バックカメラとフロントカメラ。
フロントカメラってドライブレコーダーのこと？う
ん、フロントカメラ。今あのマツダの CX5 の CM かな。なんか細い路地から出ようとするときに車先端ボンネットがあるじゃない。で見えにくいじゃん。
うん。
だけど、うん、鼻先だけ車を出すと、あ、車の鼻先だけを路地から外へ出すと左右の確認ができるっていうカメラ。
へ
え。で前と後ろをつけるとあの上から見た映像も撮れると、駐車する時のね、うん、
じゃあもう車ボコボコにならん
ね、もうぶつからないよ
いやカメラばかり見ててやるで、
いや好きちゃんバックカメラついてんだからカメラ見ようよ
余計なお世話だ、私は事故しません、誰かさんみたいな車ぶつけたり
しますぶつけたりするの
したじゃん、このぶつけた
りパイロンに、うん、はい、
んなかなかいい車ですね、あの土曜日に乗せてもらいましたけど、今までのこと思ったらね
どこがどう快適、あ大きいからってこと、
うん、広いし
黒いしただ黒は汚れが目立つってスキちゃんがしきりに言うんよね
うん、私もだって濃い色の車に変えて結構苦労してますから
赤なのに、
赤も濃いでしょ。いやいや、
赤なのに苦労しとる。
そういうこと。
散歩さんぶつける人はそれでもぶつける。それが人生。
そうだそうだそうだね、一応ぶつけるよね。
ぶつけないよ。
言ったよ。あ、言ったね。
パイロンなんかにぶつけないよ。
言ったね。ぶつけたらだったら。
あれパイロンだったからよかったけどね。
あなた車にぶつけるもん。あなたに言われたこない前で車とごちんこし何回したん。
そんなにしてないよ。
しとるじゃん、ローソンでバックしよってガーンガーンって言うし。ほいで私が電話中にぶつけたのが2回、ローソンの駐車場が出るとヤーって言って、ほいで1回雨降ってる、
あーカーブでね、うん、
ちっちゃい十字路でガーンガーン。
本当に本当にな
んだかな、危ない危ない。
でもあれ物損事故は免許の色には影響しないんだよな。
またそれが納得いかんのよね。なんでゴールドなの。
物損事故してるからゴールドじゃないと思ってたけど、4月に、4月っていうか3月に変えたんだ、変えたっていうか更新が来とったんだけど、ゴールドのままだったんよね。あれって思ったんだけど、まあいっかって思って
言わにゃん。そしたらあなたあなたがゴールドって絶対納得いかんわ。
次のゴールド免許どこやった。あ、まだゴールドか。
まだ持っとるよ。
次が
まだゴールドだ。そうよ、ゴールドの前は免停くれたしな。もうね、私の人生はそんなんだっけ。いつも
私好きちゃんなんだっけ、行ったんでし捕まったのは
何が。
この間、
あ、この間
一旦停
止、この間一旦停止、一旦停止。
あ、やっぱ武装関係ないんだ。
一旦停止の標識今何年だっけ。33年まだ、
まあ、ゴールド、
まだ大丈夫。すごいね、ゴールド免許って長い ね。
忘れるよな、ね、
年取るね。免許証の写真の人が違う人になっていくけ。
お散歩さん、物損は関係ない。あ、関係ないんだ。罰金を払うようなことじゃなければ大丈夫と。うん。
コンビニ突っ込んだ。コンビニ突っ込んだ。おかしいだろそれ。
コンビニ突っ込んだって、あのよくあるブレーキとアクセル踏み間違えたっていうパターン。どうなんだろう。
あれ私も一回やりかけたことある
よ。何、コンビニ、あ、アクセルとブレーキ、
うん、危うく、うん、ね、車が、
そんなことはない。そんなことはありえない。お散歩さん、罰金だけじゃなくて反則金もか。あ、そうだよね、罰金はだって簡易裁判所行って払うのが罰金だからね。一旦停止とか軽い速度違反は反則金だから、あれはだから結局減点されるやつだと免許の色が変わってくるんだろうな。
あれ知ってる、私それこそ裁判所行ってお金払ったけど、あれ前科いいパターンだよね。
そうそう、そうなりますよ。
そう、私前科持ちなんだ。それ
、あ、すいません、皆さんコインあったら入れてください、3枚だけ。あと2分で90分になるわ。僕最初に2枚入れちゃったから、
私1回抜けていけようか。
不携帯は減点ないけどどうなのかな。はあ、不携帯ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、5枚になった、すいません。
もうい
いですよ。明日はもう追加し宣
言。いや、またスキちゃんがするっていうかも
よ。いい、なんで私のせいにするの、そうやって。
不携帯は減点はないけど罰金があるでしょ。罰金があったらダメなんじゃないの。罰金なら反則金が。
イカリンピカリンさんスマホ見てて前見てなかった。ダメじゃん。
危ないよ。
コンビニってことはまさかポケストップをしてたとか、あ、ポケモン GO をしてたとか。気をつけましょうね。
みっちゃんに言われたら悲しいね。
さすがにコンビニに突っ込んだことはないで。
やりかねえもん。でも
散歩さん反則金だけですよね。ダメなのかな。どうなんだろうな。不携帯ってしたことないな、まだ。
うん、私もないな。
一旦停止かスピード違反かだな。シートベルトで引っかかったことはない。うん、
あ、そう、
それぐらいだな、お世話になったことがあるのは。あ、まあ物損で呼んだことはあるけどな。免
停、免停体験。
いや、免停はあるよ、一回速度違反で。
ある
それこそ RX7 の高速道路で50何キロオーバー。
あの頃若かったってやつ。
若かったね。ちょっと出過ぎてますね、58キロかな。ああって。あの時がだから簡易裁判所に行って8万だか9万だか払った記憶あるぞ。
私7万。
あ、だからそれ山口にいる頃だから、山口の簡易裁判所行ったよ。
じゃああなたも全
科。まあまあそういうことだよね。
私ら何全科持ちコンビか。やだね。
マックさん、免許は商売道具なんで大事。あ、まあ運転をなり合いにしてる人はな、大変だよな。お散歩さん、私は一度ある。出かけるときに財布を忘れて高速のインター前で偶然チェックしていて捕まった。もっとも ETC 前なのでそのまま高速に乗ってたら料金払えなくて困った。ああ。ある意味助けてもらったってことか。
そっか。
ケイちゃん、昔は30キロオーバーでも一発免停だった。4万ぐらいだった。だったってことは払ったってことだ。
ここ
あるってことだな。
電化持ちが、電化持ちが。
免停は25キロの時にピタリ25キロでバイクで捕まった。
あ、ここにもおる。免停クラスター
。免停者ばっかりかい。
前科持ちばっかりか。ルイはルイを呼ぶ。
ルイルイ。
まあね、やろうと思ってやっとんじゃないけどな。
まあね、私の時は2万円弱だったかな。だから僕もその免停食らった時にはレーダー鳴ったんだけど、鳴った時にはもう遅かったな。
私レーダーなんかつけたことがないけ、うん、もうそうだよね。私白バイが何キロくらい多いか。
あ、なんか音楽鳴らすとって気がつかなかったんだろ。
音楽ガンガンかけとって 2、3キロ追いかけられとったのに気づく。
あれも細かく言えばその状態も違反でしょ確か。いやいや、外の音が聞こえんぐらい中で大きな音を立ててると、確かそれも厳密に言えば違反がなんかあったはずだよ。
あの普通なんか捕まった時のおまわりさんってね、物の言い方に物腰や多いじゃん。その時の白バイの人すごい怒った。
どんだけ逃走したんや。
なんで気づかないんですか。
怒られるわな。お マックさん大きな声では言わないが緑ナンバーはあまりおまわりさんも注意しないっぽい。
緑ナンバーって営業者
荷物運んでそれで料金取る車、だからあの大型トラックとか観光バスとかの緑じゃない、
緑だっけ。
でもあれ不思議なのがあの市営バスって白ナンバーだよね。
知らないうち市営バス走ってないもの。
あれって何、儲けるために走らせてないからなのかな市営バスって。
あの、非営利ってこと。
市営バスとか緑じゃないよ。
そうなん。
お散歩さんも10年以上違反してないよ。いや20年かな。イカリンピタリンさん5年前に必ず捕まえていたのがコンビニ以来ずっとゴールドだよ。ああそのコンビニに突っ込んだ以来は無事故ってことか。無事故無違反。あ無違反か。散歩さん周囲に全然気を全然気につけてないってことなので怒られても仕方ないよね。そうだ怒られても仕方ないぞ。ケイちゃん自社車は白、緑は営業ナンバー。自社車
ん
自社車
それ
自社車ってなんだ。お散歩さん料金をもらっているのは緑じゃないの。公共バスも緑だと思う。会社の通勤専用バス中バス中は白だったりするけど、あのうちコミュニティバスが走ってるけどコミュニティバスは白ナンバーだったような気がするけどな、違ったっけ。あとスクールバスとかも白だったような気がするぞ。あジミーちゃんおかえり。
おかえり。
このケイちゃんの自社車ってどういう区分け。
だって営業してる車も
自分とこの荷物を運ぶためのトラックは白でいいってことか。自社車ってことは緑ナンバーはよその荷物をお金もらって運ぶ場合は営業ナンバーが必要ってことかな。ジミーちゃんコミュニティバスは緑、スクールバスは白。あそうかコミュニティバスは緑か。
あなたさっきから白白って連呼しとったよね、
いや平田っていうかうちのとこはコミュニティバスもスクールバスも同じとこに止まってるよな。でなんか白ナンバーっていう気がしてたけどコミュニティバスは緑ナンバーつけてるのか。ケイちゃんそうそう、ああだから自分のとこの荷物を自分のとこの会社の車で運ぶ場合は白でいいってことか。散歩さんスクールバスは専用バスなので白が普通だと思う。自社車は会社が運用しているバスや自分のところの専用トラックなど、営業のために走らせてないってことだね。あいや儲けるために走らせてないってことだね。パークさんスクールバスも学校の持ち物なら白、外部委託のバス会社のものなら緑。私立学校のスクールバスだと白でいいってことか。
白だ。あ、治水感白だ。白だ。
ジミーちゃん好きたんのべきには白。
今は花柄です。昔のはね、あの去年一昨年買ったのは花柄。
のぶすみさん特別仕様ナンバープレートについて国土交通省がアジア初のラグビーワールドカップが2019年に日本で開催されることを記念し作成した日本初の 特別使用ナンバープレートですとホームページで書いてありました。特別使用車は白ナンバー、あ、だから軽自動車もこのラグビーワールドカップのナンバーつけると黄色じゃなくて白がもらえるんですね。東京五輪も確か同じですよ。
最近なんか軽なのに白いナンバーの車をちょこちょこ走ってるね。
カエルの色は緑、うん、赤いカエルもいるよ
土色のモールで
散歩さん、学校が一般のバス会社に依頼している場合は緑の場合もあるよ。ああ、それは営業として走らせてるからってことだよね。ジミーちゃん、モミジは3色、サクラは2色。ああ、毛の色
モミちゃんはミケちゃんだ
って。青さん、白に緑の縁が営業ナンバー。あれどっちだっけ、東京五輪だっけ、ワールドカップだっけ、どっちかは完全な白だけど、どっちかは縁に黄色の縁がついてたり緑の縁がついてたりするよね、確か。うん、確かああいう仕様だったと思う。ジミーさんは何色？肌色？
ジミーさんは小麦色だね。
ジミーさんは色男。
赤黄色一大男。
黄色一大男ってなんだっけ？なんか聞いたことあるぞ。
あの色物
が好きで色
物色の
色色色
見た拍手
肌色
何が見たに拍手って何に拍手
わかんない あ色男の方か
色男
小枠さん、ちょっと白いものが混じってきたんで2色。僕は白に黒が混じってるから2色。
白い黒。
だってこれ染めてなかったら多分真っ白だよ。髪の毛。
うん、知ってる。知ってる。染めずに追ってほしいもん。
ロマンスグレー。
うん、あ、ところで、あの、そんないいもんじゃないよ。ところで皆さん、アップル。
アップルじゃないよ、アマゾンだよ。
アップルじゃないや。アマゾンプライムデーは何かおすすめのものがございますか？あ、のぶすみさん、平田生活バス白ナンバーだ。ウィキで確認
した。でしょ？平田生活バス白だよね。
すごい。
緑ついてる記憶はないんだもん。
すごい。
なんで白なんだろう。
中学生やる気がないけ
イカリンピカリンさん、中学生の頃白の水着のお姉さんの毛が透けていた
何を書いとるん何てコメントしていいか分からんじゃん。
ピカリンも透けてた白
いや結構記事扱ったよ。
小枠さん、プライムってる？
あ、
確かにあったな。散歩さん、白田くんよ。地元民以外の一般の人は乗れない？いや、乗ってると思うけど、あの乗れなくはないけど乗らないと思うわ。多分。タンもスケスケ。
名前だね。
さん、緑色になったよ。
卵？
本当だね。卵の背景が緑だね。
あのアマゾンプライムデーでせっせとあの今まで参加したことがなかったんだけどプライム会員になったし、うん、と思ってせっせと なんか物探してポッチってカートに入れようるんだけど、あのタイムセールの商品って限定数に達したらさ、うん、キャンセル待ちってプッシュボタン出るんだよね。びっくりした。
ああ
知ってるんだ。
あの数量限定とかね、
うんうん、そうそうそう、なんか数量に達したっけって言ってなんかキャンセル待ちって出てたの。それは一体何の商品でしょうって問題。
白のビキニ。
違う。
じゃあ分かんない。
あのハインズっていうメーカー知ってる？
ハインズ？カインズじゃなくてハインズ？
ハインズ。なんかホワイトソースとか。ハインズっていうメーカーがあるんだけど、うん、そこのレトルトのシーフードカレー10パックセットっていうのがあって、うん、なんかエビとかホタテとかハサリが入ってる。うわー美味しそうと思って ポチったん。じゃあそれがもう限定
数。ポチったというかカートに入れといたってことか。
カートに入れようとしたら入れられんかったんや。あらら、もう限定数88って書いてあって、もうなんか達成しましたって出て、あーこんな風になるんだ、うん、でもキャンセル待ちしてまではいいかと思って諦めたんですけど
なるほどね、
うん、
まあプライムで明日いっぱいまでですんで皆さんせっせと買いましょうね。
今夜だね、明日は平日でそうだね。
はい、以上空海 IT ニュース1705回、7月16日でした。お届けしたのは、
また明日からお仕事頑張ります、ロスキちゃんと、
奥さんが電気シェーバーとアディダスのスニーカー、安い活動量と活動量計かな、 Bluetooth のイヤホンをポチりました、すっげーの3つでした。それではまた明日3、4、ただものだんだん、
ただものだんだん、平田生活バスは80条バスだってさ。
80条って何？なんかの法律？わかんない。
地元民がこれですけど。
Soraumi IT News。